リスの皆さん、こんばんは。声優のヨウミヤヒナです。ヨウミヤヒナの木漏れ日時間第8回の放送がスタートしました。この番組は1週間の終わりでもあり始まりでもある日曜深夜にゆったりとした木漏れ日のような時間をお届けするラジオです。明日が楽しみで寝つけない夜も、少し憂鬱で眠れない夜も一緒に過ごしていきましょう。なんと番組スタートから2ヶ月が経とうとしています。ということで、私は年が明けてもう半年経とうとしていることにも驚いております。皆さん、本当にあっという間ですね、時間が経つのって。そんな2ヶ月経とうとしている木漏れ日時間なんですけども、なんと今回は一つ新コーナーの紹介があるということで、皆さんぜひ楽しみにしていてください。それでは参りましょう。ヨウミヤヒナの木漏れ日時間、本日も最後までお付き合いよろしくお願いいたします。この番組は文化放送エクステンドの提供でお送りします。
神谷宏、小野大輔のディアガールストーリーズ新オープニングテーマシアターパラディーズを CD 化決定。
エンディングテーマ二人ごととおまけトラックに文化放送エクステンド社歌2025を収録して6月27日発売。
ハニメイト店頭エクステンドショップで予約受付中。
Keep on Showtime。
マズイスティックこのバンドテンスアニバーサリーガソリンミーティングのブルーレイが現在インターネット通販サイトエクステンドショップで好評発売中。
3時間にわたった MOB ほぼ10周年記念ファンミーティングの模様を完全収録。
特典映像にオノディとヒロシーの会場練り歩き自撮り映像収録。
ぜひ買ってくれよな。
ヨウミヤヒナの木漏れ日時間、改めましてこんばんは、ヨウミヤヒナです。それでは早速ここで番組冒頭でも触れさせていただきましたが、新コーナーを紹介させていただきます。ワクワク。こちら、コモリスさんの大袋。コモリスの皆さんから明日がちょっぴり楽しくなる豆知識を募集するコーナーです。大袋に溜めているちょっとした豆知識をみんなで共有しましょうとなっているんですけど、もう一回言いますね、タイトル、コモリスさんの大袋です。コモリスというのは木漏れ日時間の、この番組を視聴してくださっている皆さんのことをコモリスさんと呼ばせていただいているんですけれども、まあリスさんといえばね、どんぐりとかナッツとかを方にね貯めてたりするんですけど、その方の中に溜まってる豆知識みたいな、方となるような知識みたいな、とにかく、まあ、ざっくりまとめて、しまうとですね、豆知識をみんなで共有しようということです。こちら例えばなんですが、Google でスーパーマリオブラザーズと検索すると、ゲーム内に出てくるハテナブロックを叩くことができる。これ本当ですか？試したくなっちゃいますよ、私これ。Google でスーパーマリオブラザーズと検索ですね。こう検索しますね。はい、出ました。スーパーマリオって書いてあるタイトルの横にキラキラと輝くハテナボックスがある。皆さんいいですか？押してみますね。あ、コイン出た、200って出た。あ、コイン出た、200って出た。え、これ何回押しても200ですか？ 然に貯金できるシステムだ。これでスマートフォンにお金が入ってきては、来てはいない。いない。あ、そっか。皆さん、これ叩くことはできるんですけど、お金を貯めることはできないそうです。これ追加の豆知識ですね。はい。他にもですね、意外と気づいていない LINE の機能、グループのトークルームでプラスのところをクリックすると阿弥陀くじをする機能がある。いや、ヨウミヤさんはですね、すぐやりたくなっちゃう、すぐやりたくなる。これかな、プラス、あ、押せた。え、プラス、クリックして、あ、本当だ、阿弥陀くじってある。これ阿弥陀くじ押しちゃったらその人に送られちゃいます？大丈夫ですか？あ、へえ、参加者4人ここで使えちゃうんですね。はあ、皆さんも絶対は LINE 開いてるでしょ。今絶対ここことか心で思いながら思って開いてたでしょう。はい。と、こんな感じでですね、まあ、聞いたら試してみたくなるような、明日がちょっぴり楽しくなる、そんな豆知識豆知識を送っていただけますと嬉しいです。よろしくお願いします。それでは、続きまして、コモリスさんの、皆さんからいただいたですね、メールを紹介させていただきます。コモレビネーム、ローさんからいただきました。ありがとうございます。ヨミヤさん、コモレビスタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。コモレビ時間の有料会員の早期入会特典、壁紙の配布、ありがとうございます。ありがとうございます。どんなお写真になっているのかとても楽しみです。もしこの話題のお便りが読まれる頃にすでに配布されていたら、この感想を言っていると思います。めっちゃ可愛いです。早速壁紙設定しましたといただきました。ありがとうございます。これもう今特典が開始されている、多分配布されているかなと思うんですけど、ということはローさんは今これを聞きながら、さっきブラウザ開くときと LINE 開くとき私がいたということですか？ちょっとそう考えると恥ずかしいですね。はい。でも、ありがとうございます。続きまして、コモレビネーム、ゆうさんからいただきました。ありがとうございます。みゃーたん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。先日の放送にて、みゃーたんが部屋の整理をしていたら、昔の手紙が出てきたと言っていたと聞き、部屋の整理をしていたのですが、小学校6年生の時に母の誕生日に送ったママ大好きと書いた絵が出てきました。ほっこりしちゃう。今年で30歳になるのですが、今見ると本当に恥ずかしくなってしまいますね、といただきました。ありがとうございます。いいですね。やっぱり子供の頃もっとそういうの残しておけばよかったとか、そういうのもっといっぱい作ればよかったとか思うんですけど、ねえ、私みたいに未来の自分へせっかく書いた手紙だったのに、何にも内容がないような、内容がないような、ダメダメ、凍らしちゃうみんなのこと。なんかできてないような BGM、 この BGM ってなんかちょっと私がなんかやらかいちゃったみたいな。違います。ただそう説明しただけじゃないですかね、内容がね、内容って、いや BGM 止めないでくださいよ、やめてくださいよ、もっと良くないことが起きちゃったみたいじゃないですか。皆さんも、はい、大丈夫ですよ、心配しないでください。放送事故じゃないですからね。はい。 ありがとうございます。続きまして、木漏れ日ネーム北京ダックさんからいただきました。ヨーミヤさん、こんばんは。
こんばんは。
第6回の放送でヨーミヤさんがレーシック手術を受けたと聞きました。私は車の免許を取得するときにメガネを初めて新調して使っているのですが、現在はプライベート用、仕事用など含めて3本のメガネをローテーションでかけています。ヨーミヤさんは縦メガネやおしゃれメガネに興味ありますか？といただきました。ありがとうございます。これはもうスタッフさんが仕組まれたお便りを選んでくださいましたかね。なんと実は今伊達メガネを使用しております。こちらは伊達です。え、なんで伊達メガネって言うんですか？なんで伊達って言うんですかね。なんでだと思うか考えてみたことないんですけど、なんでなんだろう、なんでだ、伊達にメガネ名乗ってねえぞみたいな。そういうことではない。さあ、今スタッフさんが一生懸命調べてくださっているんですけど、皆さんもなぜ伊達メガネが伊達というのか。え、ちょっと皆さん、今スタッフさんからいろいろ聞いてたんですけど、なんか伊達政宗から取られているのもあるみたいで、伊達にメガネなんか名乗ってねえぞとか言っちゃいましたけど、ちゃんといろいろ由来はあるみたいです。でもなんかこう一つの由来っていうよりかは結構いっぱいあるみたいで、ちょっと皆さん気になった方は調べてみてください。なのでヨーミヤさんは伊達メガネ、興味ありますということで。ちなみに今かけているメガネは、このメガネはちょっと口で説明するの難しいな。どうしたら伝わるだろう。あ、そうだ。木漏れ日時間のこのラジオが終わった時、SNS の X の木漏れ日時間っていうアカウントでお写真が上がるんだった。忘れてた。あ、じゃ、そのお写真見たらわかるんだった。ということで、皆さん気になるよって方はぜひお写真チェックしてください。続きまして、木漏れ日ネームタコマロさんからいただきました。ありがとうございます。ニャータン、スタッフの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
前回プロフィール帳のお話がありましたが、私も小学生の時によく書いたなぁと思い出しました。プロフィール帳っていろいろな話の話題があって、友達作りにめちゃくちゃいいものですよね。それと私のクラスでは好きな人の欄に秘密と書いた子は質問攻めにあっていたのですが、ミャータンのクラスではこういうことはありましたか？といただきました。ありがとうございます。え、好きな人の欄は確か教室でとかそういうのじゃなくて、例えば好きなアーティストさんとか好きなキャラクターとかアイドルさんとか、なんかそういうものだったので、あんまりそれで秘密みたいなのはなかった気がします。いいですね。質問で、あれだ、インタビューだ。インタビューしちゃうんだ。秘密と書かれていますが、いつ頃から秘密なのでしょうかとか、ローマ字は何でしょうかとか、あれどこかでボロが出るんですよね、きっとね。でもちょっと今想像したんですけど、秘密とかって言ってこう目がピッて動いた先のこう女子たちの会話見えるその後ろの方に、こうなんてお互いだけが知っている好きな子同士みたいな男の子がいて、アイコンタクト取ってお互い秘密にしてるとかね。いや、妄想が膨らみますね。大変。はい、ありがとうございます。続きまして、木漏れ日ネームリリーさんからいただきました。ありがとうございます。
みゃーたん、こんばんは。 こんばんは。数ヶ月前に一番好きだったミルクティーが販売終了になってしまったんですが、なんと最近 SNS を見ていたら、お、なんとまた再販されていて本当に嬉しかったです。よかった。嬉しい。みやたんもこんな風に好きなものが戻ってきて嬉しかった経験はありますか？といただきました。ありがとうございます。そうですね。私はまだ待っている側ではあるんですけど、皆さんもご存知かと思うんですけれども、私はですね、抹茶ティーラテと抹茶のドーナツの組み合わせが大好きでして、でもこの抹茶のドーナツが期間限定で終了してしまいまして、また時期の問題か戻ってくるのを待っている所存です。そして、これも再販してくれたら嬉しいなぁと思っているのが、白バラのココアと、あとゴディバのコンビニさんのコラボかな、あのヨーグルト、ゴディバのヨーグルトがもうすごく好きで、売っている時ももう頑張ってコンビニ巡りしてたんですけど、ちょっと全然やっぱこう手に入れられなくって、なのでもう見つけたら買うっていうのをしてたんですけど、もう多分片手で数えられる、嘘です、両手で数えられるぐらいしか食べれてなくって、え、でもそのぐらいってことですよ。あんだけ頑張ってコンビニも回って、ほんと何ですか、近くにコンビニを見つけたら入るみたいなことをしていたんですけど、なかなかないじゃないですかそういうのって。だから両手で数えるぐらいって自分にとっては結構少ないぐらいなので、待ってます。はい、残念ながらお時間が来てしまったようです。今後もメッセージどんどん送っていただけると嬉しいです。お待ちしています。ヨーミヤヒナの木漏れ日時間、集まれ、褒められたい、応援されたい。こちらは木漏れ日の皆さんから、褒められたいこと、応援してほしいこと募集しています。明日の活力少しでも満たしてくお手伝い頑張っていきますよ。えいえいおー。はい、打ち合わせなしのリズムに乗せてマラカスちゃんとやってみました。それでは早速今回、みんなが私の右手に待ち構えてくれているので、みんなと一緒に応援していきます。こもれみネームカフェイさんからいただきました。ありがとうございます。ひなちゃん、こんばんは。
こんばんは。
最近なぜか急に歌が上手くなりたいという気持ちが強くなってきました。それで一人でカラオケに行ってこっそり練習をすることが増えています。まだまだ上手く歌えない曲もたくさんあるけど、少しずつでも上達していけたらいいなぁと思っています。自分でも頑張ってるなぁと思うので、ちょっとだけ褒めてもらえたら嬉しいです、といただきました。ありがとうございます。すごい頑張ってるよー。あー、こんなに右手に待ち構えている楽器たちがいるのに拍手しちゃった。いや、もうこれすごくわかるんですよ。っていうか、やってたことなので、歌が上手くなりたいと思って、こうカラオケにこもるみたいな。もうなんかすごいいろんな日々をこう、今、走馬灯のように頭の中で流れていったんですけど、なんだろうな。絶対辛いこと、私は結構こう、何回も録音して、何回も聞いてみたいなことをしていたんですけど、もうそれって結構すごい苦しかったりするんですよ。なんか自分の価値観でこれうまく聞こえるな、これちょっと下手に聞こえるなとかができてきたりすると、基礎練習とかやっていても本当にこれでうまくなっていくのかなとか、周りの意見とか 周りのこうしたらうまくなりますよっていうのに自分が当てはまっていかないような感じもしちゃったりとか、結構難しかったりすると思うんですけど、でも極めるってきっとなんかそういうのも含まれているような気がして、もう絶対いっぱいぶつかって、ああ自分にはできないんだってなって、でもその練習し続けることで自分ってできないんだって思っちゃうことも回数も増えますけど、あれもしかしたら自分できるかもしれないって思う回数も増えていくので、これが最後になるように練習し続ければ絶対こうその周りもあっと驚く、カラオケに一緒に行った時にえいつの間に上手くなったのみたいに言ってもらえることが絶対増えると思うので、すごく苦しいと思うんですけど、頑張って乗り越えられますように。えらいえらい、ポンポンちゃんも力強くうなずいています。もうほんとたくさん応援しております。続きまして、こもれみネーム天金ブルーさんからいただきました。ようみやさん、こんばんは。こんばんは。私は社会人2年目で神奈川県で会社員をしています。この度6月から長崎県の支社に移動することになりました。上司からは自分のスキルアップのためにも頑張ってきてほしいと期待してもらっていますが、慣れない土地でこれまで築いた人間関係を離れ、新しい環境で仕事を始めることに不安を感じています。ようみやさん、長崎でも仕事が頑張れるようエールをいただけないでしょうか、といただきました。ありがとうございます。こんなに頑張ってきて、確かに気づいてきた人間関係を離れて相当ですよ。だってまた一からスタートってことですもんね。絶対もう心は何回か折れると思います。でも自分の中でその何かを捨てて何かを得るってなかなかしない経験だと思いますし、頑張らないとその経験が生きてこないような感じがあって、苦しいこととか辛いこととか乗り越えた後ってなんか肝が据わるって思うので、このすごく辛いと思うんですけど、苦しいと思うんですけど、そんな未来の自分を想像して一度頑張ってみるのはいかがでしょうか。で、一度目きっと何かをきっかけに折れる時があると思うんですけど、そんな時はそうだな、自分の尊敬する人とかの動画とか、あとインタビュー記事とか読むのおすすめします。なんかそうすることで自分もこうなりたいみたいなのでなんか頑張れたりしないかな。絶対、これは絶対って言い切れるんですけど、マジでとか言っちゃダメ、本当にどん底を味わった後の次の日ってなんか一周回ってる時とかもあるんですよ。だから辛い時は思いっきり泣いたり思いっきり苦しんで自分が世界一不幸だとまで思っていいから、その後絶対空回って明るくなれていると思います。だからどうか死なないでほしい。本当にこれだけは約束してほしい。重くなっちゃったけど、皆さんも、これを聞いている皆さんもきっと頑張っていること日々いっぱいあると思うんですけど、みんなで頑張って、みんなで生きて乗り越えていきましょう。せっかく今日タンバリンちゃんいるんで鳴らしておきます。頑張れー、いけるよー。 ここまでです。こんな感じで褒められたいことや応援してほしいことがあったらぜひ送っていただけると嬉しいです。以上、集まれ褒められたい応援されたいでした。
神谷浩史小野大輔のディアガールストーリーズ新オープニングテーマシアターパラディーズを CD 化決定。
エンディングテーマ二人ごととおまけトラックに文化放送エクステンド社歌2025を収録して6月27日発売。
ハニメイト店頭エクステンドショップで予約受付中。
Keep on Showtime。
本格クライムサスペンスゲームサイドキックスビヨンド、出演石川海人、湯佐浩二、白井雄介、青井翔太、津田健次郎、杉田智和、バスタフェローズとのクロスオーバーも収録して6月5日発売予定。暴き出せ本当の悪を、その真実を。
よう宮ひなの木漏れ日時間、あっという間にお別れのお時間が来てしまいました。番組では木漏れ日の皆さんからのメッセージを募集しています。メールアドレスは木漏れ日@joqr.net です。メールフォームからも投稿できます。そしてエクステンドオンデマンドカルチェラでは、このラジオのアーカイブや会員の方のみが聞ける木漏れ話も配信されています。本編のこぼれ話だったり、木漏れ話限定でメール募集をしてみたりなど、いろいろとやっておりますので、ぜひ会員登録いただけますと幸いです。そしてなんと今月中、5月中ですね、こちらの登録でお話しさせていただいておりました壁紙も、ゲットすることができますので、もし欲しいって思っていただけましたら、ぜひ、今月中に登録お願いいたします。それから番組公式 X もありますので、放送前後のお写真、そして今回のですと、なんとメガネの形まで分かっちゃいますということで、フォローいただけますと幸いです。私からのお知らせですが、私も SNS X、のみさせていただいておりますので、ぜひこちらもチェックいただけますと幸いです。さて第8回の放送でしたが、紹介できなかったんですけど、応援されたいのコーナー、今回楽器人がみんな勢ぞろい、1、2、3、4、5、今5体、5匹5人5個、みんな勢ぞろいでした。はい、というわけで、よう宮ひなの木漏れ日時間、この時間のお相手はよう宮ひなでした。皆さんにとって明日が幸せになりますように。この番組は文化放送エクステンドの提供でお送りしました。
ピヨローン、サシデマリアです。毎週火曜日28時より私がパーソナリティを務めるサシデマリアのサシデガマ CEO ですがが放送中です。引っ込み思案、人見知れな私がものすごーく頑張って一人でお話ししています。火曜日の夜はサシデガマ CEO ですが、この番組を聞いていただけませんか。
内田真央です。7月27日日曜日、8年ぶりに日比谷野音でのライブを開催します。夏の思い出を一緒に更新しましょう。ライブの詳細は内田真央公式サイトをチェック。
コスプレイヤーのえなこです。
学園祭学園の青木優馬です。
私たちがお送りしている番組、えなこのまるまるラジオ、
実は8年目です。
毎週木曜日27時30分から放送中。
主題歌も出してます。
クローバーでは毎週日曜日21時から配信です。
クローバーは映像もついてます。
聞いてね。
文化放送が1時をお知らせします。